正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
こんにちは、荻野恵美子です。
この番組はですね、私気象予報士正木明が我々が住む地球環境が抱える問題について、番組のタイトルでもあります地球にいいこと、これをキーワードに展開していこうという、まあ、そういう番組なんですが、なんとねスタジオを飛び出しまして、
はい、
イオンモール神戸南さんにお邪魔しております。
そうですね、
楽しんでねこっちが緊張するけど今日はですね、はい、まあ、ざっとばらんに僕のお天気の話からね、
はい、
環境、地球環境についてのお話をなるべく分かりやすく、まあ、これはいつものようにですけどね、
そうですね、
お話しできればなというふうには思います、
はい、
しばらくですがお付き合いください。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
はい、ということでですね、はい、今日はですね、イオンモール神戸南さんにお邪魔して公開録音ということで、
そうですね、
お届けしているわけなんですが、
はい、
今日のお話何にしようかなっていろいろ考えたんですが、まあ何といってもこの暑さ、
はい、
皆さんもねこのイオンモールに涼みに来られた方って多いんじゃないですか。正直言うとそうだっていう方手を挙げてください。
大らか
いや本当に、逆に助かりますよね、こういう場所があるっていうこと
は、ね、本当にね、こちらすごく広くてね、うん、落ち着く場所ですよね。
そうですね、なので今日はですね、まずその暑さの話をね、はい、少ししたいと思います、
はい、
昨年思い出してください。昨年どうでした皆さん。
去年の夏のこと覚えてますか。
すっごく暑かったんですよ、
はい、
それも7月の半ばぐらいに、その年の夏、昨年の夏のピークがあって、はい、まあ、38度とか39度とかいう記録がありました。
去年ね本当に猛暑でしたね、
うん、今年はどうかと言いますと、はいはい、梅雨明けがだいぶ遅くなりましてね、で梅雨明け後に一気にこの暑さがやってきたと。
そういえば本当に毎夜毎夜暑いですよね。
夜の気温が下がらないですよね、はい、でこの暑さなんですが、なんでこんな暑いのかと皆さん思いかと思いますが、
思います。
原因わかります？皆さん
もう皆さん首こうかしげてますね、
まあ、いろいろあります。
はい、
お天気、気温もそうですけど、っていうのは原因がこれって一つでは絶対つかめないんですよ。
なるほど。
もういろんなものが複合的に重なって、そのお天気も気温も決まってくるんですね。
はい。
でも大きな原因は何かといったら2つあります。
あるそうです。2つあります。はい、何でしょうか。
お父さんお母さん覚えて子供たちにね後で教えてあげてくださいね、
う
ん、
覚えて帰ってくださいね、
はい、1つ目は何かというと、
はい、
夏のお天気をもたらす気圧配置、
気圧配置、はい、
天気図で現れる、ね、高気圧低気圧のあの気圧配置図ですね、はい、ありますよね、あの天気図上の夏のお天気をもたらすものといったら太平洋高気圧。
太平洋高気圧、
まあ、聞いたことありますかね。太平洋高気圧、
聞いたことある、はい、
太平洋の方から大きく張り出す高気圧、まあ、この圏内に入ると日本は夏になるんですけども、はい、その太平洋高気圧がかなり強い、今年はかなり強いです。
かなり強いですね、
勢力が強い、うん、
はい、
でそれともう一つ言わせていただきますと、
はい、
もう一つ実は高気圧があって、
はい、
チベット高気圧という
太平洋高気圧と、うん、皆さん覚えて帰ってくださいよ、うん、チベット高気圧、
はい、
なるほど。
でこの2つの実は高気圧があって、はい、太平洋高気圧って皆さん聞いたことあると思うんですけども、チベット高気圧ってなかなか聞いたことがないと思うんですが、
ちょっとね、
最近他の局の、ね、天気予報でもようやく言うようにはなってきましたけども、ね、ちょっと難しいかな。太平洋高気圧って割と、ね、低いところの高気圧なんですね。
割と低いところの高気圧だそうです。
それに対してチベット高気圧は割と高いところにある高気圧、
あ、へー、うん、
それが重なっているのが今日本付近の状態なんです、
はい、じゃあ低いところも、うん、暑くて、はい、高いところも暑くて、
暑いというわけじゃなくて気圧が高いんです。
気圧が高い、うん、あ、なるほど。 私みたいに勘違いしないでください。高い、はい、
で気圧が高いとどうなるかというと、はい、そこには下降気流というね、上からの空気の流れがガーッと降りてくるんですね。
上からの気流が降りてくる。
高いところは低いところ、
高いところから低いところ
で、これが晴れのお天気をもたらすんですね、はい、
なるほど。
なので今の時期って日差しが強いので、もうぐんぐん気温が上がってしまうと。
なるほど。
別の言い方をしたら、高い 背の高い高気圧にすっぽりと覆われている。これがあの今の猛暑の原因の大きな一つになります。実は、ね、これ覚えてらっしゃいますかね、昨年の暮れから今年の初めぐらいにかけての長期予報では、今年は冷夏になる。
冷夏って実は聞いてました。
でしょ、
はい、
僕もよく聞かれるんです最近。
そう思ってました。
まさきさん冷夏じゃないのって。
ねえ、
で実はですね、その時はこれまた難しい言葉なんですが、エルニーニョ現象。
エルニーニョ現象、最近よく言われます ね、
ますよね。でこの現象が起きると冷夏をもたらすんですけども、はい、このエルニーニョ現象がきれいになくなってしまいました、
うん、そうなんですか。
そうだから冷夏の原因がなくなってしまったっていうのもあって、はい、でなおかつその背の高い高気圧に覆われているので、うん、異常に暑くなっているといった状況なんですね。
なるほど。
この暑さの原因、一つ目、背の高い高気圧に今すっぽりと覆われている、
はい、これ一つ。チベット高気圧、はい、
さあ二つ目があります、
はい、
これは何でしょうか。どうですか皆さん。
あ、手が上がりました。 お母さん、あ、
温暖化、地球温暖化。なるほど、
なるほど、
そういう意見が出ました。
出ましたね、
はい、他にありますか。温暖化以外にこれが原因なんじゃないか、ないですかね。はい、わかりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今年のこのね、夏の暑さの原因2つ目何か、
はい、
正解はですね、はい、ここで1曲お聴きいただいてその後にねお答えしたいと思います。では曲の紹介お願いします。
はい、キャロル・キングで You Got a Friend。聞いていただきました。
はい、いい曲ですね。荻野さんも大好きでしょう。
大好きです。
なんか僕たちの年代だからかな。ね、でもいい曲でしょ
う、ね。はい、もうセレクトバッチリですよね。
ちなみにですね、はい、地球にいいことでお流しする、はい。この曲は僕セレクトですので、
まさ
きあきらセレクトで。
センスのいいね、
音楽を。
あのまさきさんが選んでますからね。
あの若い方にはちょっとあれってあれって思っちゃうようなのあるかもしれませんが、さて話戻りましょう。
はい。
うん、今年は暑い、ね、暑さが続いていますと。
暑い
ですね。でその原因の一つ前半で、ね、お話ししましたけれども、はい、背の高い高気圧、しっかりとした高気圧に今覆われてしまっていると、はい、まあ、この暑さの原因二つ目はじゃあ何かと、ね、皆さんになんかあの、ね、答えていただきましたけども、
はい、あちらのね、
地球温暖化じゃないかと、
ね、ご意見いただきましたが、
ねね、僕もそう思います、はい。原因の大きな二つ目はまず間違いなく地球温暖化ですね。で 地球温暖化って最近どんどん進んでしまっています、もう残念ながら進んでしまっています。これはもう事実ですね、じゃあ昔はどうかというと、じゃあ昔は暑い日はなかったのかというと、実はそんなことがなくって、今までの過去の歴代の全国の最高気温で、皆さん大人の方もねご存知かと思いますが、で昔も暑い日はないことはなかった。
ないことはなかったですね、確かに。
当然、原因一つ目の勢力の強い高気圧に覆われて、晴れて気温が上がるっていうことは昔も何回となくもちろんあったんですね。
ねえ、ありましたよね。
で、だけれども最近その記録がどんどん更新されてね、もっと暑く、もっと暑くなってるのは何かって言ったら、やっぱり昔と違うことが今起きている、でこれがもう明らかに地球温暖化なんですね、
ということなんですね、
なので、地球温暖化防止の対策取り組みっていうのは実はもう何でしょうね、今までの温暖化でこんな異常なことになってるので、これからその今手を打たないと、じゃあこの先どうなるんだっていうお話なんですよ、
ね、今しないと、ということなんですね。
そうなんですね、でこれもこの番組全体のこととしても言えるんですけども、僕はなんでこうやってね、環境、地球環境問題、地球温暖化も含めて、なんで皆さんにこうやってね情報をお届けしなきゃいけないんだって強く思ったかというと、実はうちも子供が一人いましてね、高校1年になりましたけども、じゃあそのうちの娘が大人になった時の環境はどうなるんだ、で僕が小さい頃は高度経済成長期の頃ですね、生まれた頃って、でその頃どんどんどんどん便利な世の中になっていって、すごいいろんな便利なものが普及していって、でそのツケが今来ているって考えたら、じゃあ僕の娘の世代、またはその娘が子供を産んだ時の僕の孫の世代ってなった時に、このままでいいのかなって、すっごく思ったタイミングがありまして、
もう今日もね小さなお子さんもお越しですけど、この子たちが大きくなった時、みんなが大人になった時のことを、お母さん一緒にね考えないとダメです。
そうなんですよ、今本当に綺麗な澄んだね子供たちって目をしてますけれども、彼ら彼女たちが大人になった時に、とんでもない、地球環境になってたら、これはもう僕たちの責任じゃないですか。
そうです、本当にそうですね。
なので頑張らなきゃいけないということで、この番組ね、
そうなんです、
やらせていただいてるんですが、
そうなんです、この番組が生まれたきっかけがここです、
まずね、温暖化が始まったのはイギリスの産業革命ぐらい、その頃と今地球の温度ってどれぐらい違うと思います？何度ぐらいだと思います？
何度ぐらい上がったか、
地球全体で何度ぐらい上がったと思います？
分かる方、
5度、
5度
上がった、
5度出ました。
他には、2度、
2度、
僕
3度、
3度、
あ、3度も出ました、こちらも出ました、
こちらの僕は10度、こちらの方は3度、なるほどなるほど。実はですね、実際には産業革命の時から現在にかけて地球全体の温度上がった温度は1度です。
1度だそうです。
あれわずかじゃないのじゃないですか、でもその1度の変化が昔なかったことが今起きてるんですよ。いろんな異常気象が、気温の上昇であったり、昨年のああいう西日本豪雨であったり、台風21号であったり、昔あんな台風ってねなかなか来なかったのが頻繁に来ている、たった1度でそうなってるんですよ。なので今なんかしなきゃいけない、じゃあ今これから先の取り組みとしてはですね、とりあえず今の全世界の努力目標は、その産業革命以前の気温と比較して上昇2度に抑えましょう、
2度に抑えましょう、
ちょっと頭回転させてください ね、2度です、産業革命から今までに1度上がっています。ということはこれから先は1度上昇に抑えましょうっていうのが今の取り組みなんですよ。わかります？
いいですか皆さん、いや5度も上がってない、3度も上がってないけど、この1度がこんだけのことになっているという大きなことです。
で ね、これを考えた場合に、産業革命の頃から今までに1度上がりました、でもとりあえず頑張っても頑張っても努力目標を設定しても、向こうだいたい50年ぐらいで1度上げるのを目標にしましょうっていうのが今の取り組みなんですね。 ということは逆の言い方したら、はい、あと50年ぐらいはまだ一度上がるということですよ。で地球全体各国はそれをもう認めてしまっていて、どんなに頑張ってもそれは避けられないっていうのが今のとりあえずの目標なんですね。
もう一応目標でやめようと思ってても、ね、それはもう確実に上がる見込みがあるという数値
ですよね。そう、見込みがあるというかもう上がらざるを得ない。なのでこの猛暑今年ひどいですけれども、まあその温暖化プラス、例えば今年のように高気圧の勢力が突然強い年がまた現れたら、はい、やっぱり今まで例のないぐらいの気温の上昇になるっていうことなんですよ。これはもうね、覚悟しなきゃいけないんですよ、残念ながら。
皆さんどうしましょう、止めれないんですかこれ
って考えたらですよ、はいはい、やっぱり地球温暖化防止の取り組みっていうのは本当に急務なんですよ。一般の方々とか、国ではなくてね、企業であるとかイオンモールさんなんかめちゃくちゃ頑張ってますよ。
もうすごいこちらね、この前イオンさんなんかね、
番組のゲストで来ていただいてお話をお聞きしたんですけども、そういう企業とか、一人一人私たちとかが、まあ、大学とかもそうですね、学生さん、そういうところの頑張りも結構やっぱり無視できなくて、
ね、
逆に頑張らっていくことによって、やっぱり世の中を動かすことができる、で最近若い方々の動きってね、僕なんかもうおじさんですけども、もっともっと若い高校生とか大学生のそういう意識の高さって結構びっくりするぐらいなんですよ。すごいいろんな活動されていたり、でここに来て、いろんなアウトドアメーカーであるとか、ね、いろんなところでちょっとずつこうやって頑張りを見せてるというのが表に出てきているですね、
で
それをだから僕たちは頑張らなきゃいけないと、なのでやっぱり今まで以上に意識を持っていただきたい、で今年のこの猛暑は、その環境問題とは全然関係のないところにあるかというと全然そんなことはなくって、やっぱり地球環境、地球温暖化防止の取り組みというのはすごく大事、で具体的にじゃあ何をするべきか、
そうですね、
いろいろそれぞれもうね、その情報は多分皆さん持ってらっしゃると思うので、あとはそれを実行するかしないかです、
行動を起こすか、
行動を起こすかどうか、例えばその電気の節約であるとか、お湯の節約であるとか、そのあたりうまく考えてできることをこうやっていくっていうのがすごく大事な考え方、
そうですね、できることから始める、
で最後に一つだけね、こんな怖いお話をさせていただきますね、実はですね、今温暖化とりあえず進んでしまいますよってお話をしました、どんなに頑張ってもね、でこういう言葉があります。ホットハウスアースっていう言葉があります。
ホットハウスアース、
アースって地球のことですね、でホットハウスのアース、これどういう意味かというと、温暖化がこれだけこれから先もしばらく進んでいきます、で僕たちの対策が遅れて遅れてどんどんどんどん今の予測以上に上がってしまったとします、うまくその対策がいかなくてね、であるとこまで行ったらもう後戻りできないんじゃないかっていう研究があるんですよ。
後戻りができないんですか。
そう、もう下がっていかない、温度が上がる一方、ガンガン上がる一方、どんなにその後対策してもじゃないかという言われている、そういう研究があるんですよ。
皆さんどうですか、
で例えばそれが 2.1 度がそのね、ホットハウスアースの、高さだとしたら、それ僕たちクリアできなかったらもう下げることできないんですよ、地球の温度って。
下げることができないそうです、
というふうに言われてはいる、そういう研究もあるので、なるべく早め早めに対策を取らなきゃいけないっていうのが今の状況になります、皆さんもそれぞれですね、地球温暖化については考えを持っていただいて、大事なのは行動に移すことだと思います。これはしばらく質問コーナーということで、たくさん事前に、いただいてるんですよね。
そうなんです、さあそれでは質問コーナーに参ります。
お願いします。
野崎さん、一番多い質問が今私のところに2つ届きました。さあ野崎さん、これ以上気温が上がることはありますか、という質問です。皆さん、
台風って一時的なものですよね。来てはもう去っていくものですね。でその後気圧配置がまたその背の高い、さっきお話した高気圧に覆われるとしたら、また気温が上がるタイミングがあると思うので、 もうそんなことはありませんとは僕は今のところ現段階では言うことはできないですね。あとはその例えば週間予報であるとか毎日毎日の天気予報で出てくる予想気温、これをチェックするしかないんですけども、はい、可能性はないことはないと思います。というのもさっきの原因の2つ目の地球温暖化は進んでいます、その中で気温が上がる気圧配置になったらまた上がる可能性はあります、
ね、そういうことになるんです、はい、よろしいでしょうか、はい、さあ続いてはですねまたいろいろいただいてますが、はい、質問の方です、
はいはい、
年々紫外線からの影響などメディアで取り上げられていますが、オゾン層の穴や薄さなどは広がっているのですか。ちょっと専門的なねオゾン層の話出ました、はい、
地球を覆う大気空気の高いところにオゾンだけがある層があります、
はい、オゾン層ね、
まあ、難しいですけどね、はい、でそのオゾンの層があるだけで、太陽からの有害な紫外線ってそれでブロックしてくれてるんですね、
ね、地球っていうのは私たちにね、はい、ブロックをしてくれてます。
でそのオゾンの層が薄くなっていたりぽっかり穴が開いてしまっているというのが今問題になっていて、でその原因が今はもうほとんどね結構対策は取られていて、フロンガスとかね、冷蔵庫とかに使われていた、今も使われてないですけども、フロンガスとかでオゾン層に穴が開く、ということは有害な紫外線が地上に降り注いで皮膚がんの原因になったりとか、これがオゾン層破壊の問題になっていて、で最近もそれほど極端にオゾン層が穴が広がったとかいう報告はありません、
ありませんですね、
はい、でどちらかというと 南半球中心なんですね、で薄くなるのはね、ただやっぱりこれぐらいの日射なのでオゾン層はそんなに薄くなくなくなっても穴が開いてなくても結構やっぱりね
紫外線がね
入ってきてると思うんですね、有害な紫外線が、なので日焼け気をつけてください、お父さんも日焼けかなりされてますけど
ね、
ま、本当気をつけてください、ね、
お父さんと息子さんね
日焼けに強い方かと思いますけど
ね、日焼け対策は十分にしてください。オゾン層広がってるという報告はない、それでもやはり、ね、気をつけなければいけないというふうにお話伺いました。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さあいかがでしたでしょうか。地球にいいことはイオンモール神戸南さんから公開録音ということをお受けしているんですが、皆さんいかがでしたでしょうかね。
いかがだったでしょうか。
大体こんな感じで、ね、番組進めてるんですよ。
そうなんです、こんな感じでね、まさきさんにいつも熱く語っていただいてます。
でもねこんなことをまさきあきら思ってるんですよいつもね、ということでイオンモール神戸南からお届けいたしましたまさきあきらの地球にいいこと、この辺でお別れしたいと思います。ご案内はまさきあきらと
小木野恵美子でした。
それではまた来週、さようなら。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社の提供でお送りしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。